はい、こんにちは、三原です。いつもありがとうございます。いつもよりちょっと配信の時間が遅れて申し訳ありません。動画、画面をね、見ないで、ラジオ感覚で聞いていただいても大丈夫です。今日のバスケの大学のテーマは、コーチ同士の関係ということでお話をしていきます。最初にいただいた質問を読み上げます。メルマガの読者さんからです。先生のチームにもアシスタントコーチの方がいらっしゃると思います。その方と指導方法や考え方のすり合わせはどのようにしているのでしょうか。自分のチームにもアシスタントコーチがいるのですが、細部で考え方が違うことがあります。やはり普段のコミュニケーションでしょうか。指導者として譲れない部分があるときなど、どのようにすり合わせしているのでしょうかということですね。ありがとうございます。まあ、おっしゃる通り、普段のコミュニケーションのところなのかなとは思うのですが、この質問ね、本当に多くの方からいただく質問の一つなので、詳しく丁寧にご答えしていきます。まず一つ目はですね、役割分担を決めるっていうことがすごく大事なのかなと思います。スタッフが何人かいるっていうのは素晴らしいことなんですけれども、役割が重なってしまうとね、その誰にこう権限があるとか、誰がこのどこからどこまでが仕事の範囲とかっていうのがはっきりしないとね、あまり良くないのかなと思うので、一つのこうなんていうかユニットっていうんですかね、一つの、その組織としてコーチングスタッフ、2人以上のコーチがいる場合はそういうふうにしていくっていうために、役割分担を決めるというのが大事かなと思います。例えば技術と技術以外ね、技術は私が教えます。それ以外のそのいわゆる監督というかね、そのチームマネジメント的なところは、私が担当しますみたいな、こういう2つの、軸でもいいですし、あとはね、まあ、いわゆる A チーム B チームっていう風な分け方をしてもいいし、学年でね、私は主に1年生を見ますとかね、そういう風に決めてもいいし、まあ、プロの世界だとね、オフェンスのコーチ、ディフェンスのコーチ、ファンダメンタルのコーチ、戦術のコーチとかこう分かれているっていう話も聞いたことありますが、まあ、いずれにしても何かこう役割分担をはっきりするっていうことはあっていいのかなと思います。で、誰が最終決定者かっていうところも含めてね、役割を決めていく。だからアシスタントコーチがいて、ヘッドコーチがいてっていう風になったら、ヘッドコーチが最終決定者ね、あるべきなので、ヘッドコーチがこうだっていう風に最後に決めたら、それがね、たとえ個人的に少しこう違うかなと思っても、そのチームに関してはそこに合わせていくっていう風なね、そういう組織を作る、そこまで含めて役割分担を決めるっていうところが必要なんじゃないかなと思います。で、その上で、このコーチ同士のすり合わせの仕方というか、コミュニケーションの仕方なんですけども、これはね、アウトプットイメージ作成アプローチっていう、こういう考え方があるんですね。これは私の、メンターでもあります赤羽裕二さんですね。ゼロ秒思考の、元マッキンゼー赤羽裕二さんがですね、この、ご覧の本に詳しく書かれておりますマッキンゼー式リーダー論というね、本になりますけども、こちらの方ね、ぜひぜひ見ていただきたいと思います。で、これどういうことかっていうとですね、そのゴールのイメージを最初に A4 にメモ書きをこう書いてですね、ゴールをはっきりイメージさせるっていうことですね。具体的に何を書くかっていうと、そのチームの目標、課題、じゃあ具体的にどういう練習をしていくか、そしていつまでに何をやるかって、年間スケジュールとか、誰が何をやるって役割分担とかですね、こういったものをまあ、A4 のメモ書きでこう用紙にドワッと書いていって、全てこう一つの、ね、資料にまとめていくんですね。はい。私たちのチームはここを、ね、目標としますと、で、何回戦目標、県大会出場目標で、そのために自分たちの強みはここ、弱みはここっていうことを、まあ、課題ですよね、上げていって、まあ、例えば高さがないと、だけれども、人数は多いということだったりしたら、じゃあ人数多いんだったら、ね、平面で負けないように走りが勝つようなバスケットしましょうとかね、例えばそういうことをしますよね。したら、じゃあどういうふうな、バスケットの具体的な、ね、戦術をするのかとか、そして練習方法をどうするのかとかっていうことですよね。で、何月までに大会が、ね、何月に大会があるから何月までの練習はこうするとかっていうスケジュールだったり、こういったことをこと細かにですね、この最終責任者、まあ、コーチで言うんだったらヘッドコーチですね。ヘッドコーチがこう書くんですね。で、書いて、私はこういうふうにやりたいと。で、これについてはあなたにお任せしたいというようなね、そういうまあすり合わせをできるだけ詳しくこうしていくっていうことが大事なんじゃないかなというふうに思います。で、やりながらですね、具体的にこう修正をしていくっていうことで、ちょっと YouTube でご覧の方はですね、ぜひぜひ画面を見ていただきたいと思うのですが、これ赤羽裕二さんのインスタグラムがあります。そちらの方にですね、アウトプットイメージの作成アプローチのですね、イメージがあるんですけども、まず最初に、全体像を示して、ちょっとずつですね、こう逸脱していったらリーダーが補う。 ちょっとずつ逸脱していったらリーダーが起きない。逸脱していったらっていうのはこの、選手がですね、計画通りになかなかできない。こういうディフェンスをやりましょう、こういうオフェンスをやりましょうっていうふうに決めたけれども、できなかったら今これが足りないからこれやってくださいっていうふうに修正する。今これが足りないのでこれやってくださいって修正する。そしてこのなるべくこの全体像のラインに沿ってですね、どんどん、やっていくというのが、これが最初にゴールイメージを示した時のこのなんていうかなプロセスなんですね。で、そうじゃなくて、最初にゴールイメージを示さないで、だんだんだんだん進めながらこういくとですね、上に上がっていかないんですよね。上に上がっていかないんですよ。どこを目指していいか分かんないから。で、最後の最後に、もう試合、大会直前になって、これもやんなきゃいけない、あれもやんなきゃいけない、これまだやってないみたいになって、ガーッとやるんだけど、間に合わないみたいなね。そういうのがこう、よくあるので、最初に全体像を示すっていうことがすごく重要じゃないかなと思います。はい。これ詳しくは、赤羽さんのね、こちらの本ですね、マッキンゼー式リーダー論という、この本、ぜひぜひ読んでいただければと思いますね。で、この本に書いてあることが、すごく印象的なんですけども、実はですね、このゴールイメージを最初に示すっていうのは、実はね、上司が具体的にイメージを持ってないことがほとんどなんですよね。自分はこういうバスケット、例えば速いバスケットやりたいとかね、なんか粘り強いバスケットやりたいとかっていうのは、漠然としてはあるんだけども、じゃあどういうことをディフェンスとしてやりますか、どういうことをオフェンスとしてやりますか、選手に何を求めますか、そして数字目標は何ですかみたいなことをですね、具体的にこの上司、ヘッドコーチが持ってないことが結構ほとんどだったりするので、やりながらですね、いやお前分かってないなみたいなことを、選手にも言うし、コーチ同士もね、いやあなたの言ってること違うんだけどなみたいなことをね、言いながら、なんとなくこう軸、じわじわじわじわ上がっていくより上がっていかないみたいなね、こういう感じのプロセスをたどることがよくあるので、最初に具体的イメージをパーンと出して、しかもそれをですね、こう紙に書いて可視化するってことがすごく重要ですね。はい。目標だったりとか課題ね、具体的な施策、練習方法ですね、スケジュールとか役割分担、こういったものを紙に書いて、でそれをもとにこうすり合わせをしていくってことがすごく重要ですね。コーチ同士の話じゃなくて、選手とコーチの関係もそうだと思うんですよね。うちのチームはこういうことやりますよと、そのためにみんなにはこういうこと頑張ってもらいますと、こういうこと頑張ればこういう結果が待ってますよ、ね、だからね、一緒にこう、協力しながらね、こういうチーム目指していきましょうっていうことを紙に書けるレベルではっきり持っておくってことはすごく重要なのかなと思うので、ぜひ、一人で、ね、ヘッドコーチやられてる方も、ぜひこのアウトプットイメージ作成アプローチという、ね、考え方はぜひとも学んでいただいて、はい。使える手法だと思いますので、ぜひとも参考にしていただければというふうに思います。今日の、お話はコーチ同士の関係ということで、コーチ、アシスタントコーチのこのね、コミュニケーションの取り方の一例というか理想論をね、お話をさせていただきました。何らかあなたの参考になれば嬉しいです。はい。ということでありがとうございました。このチャンネルではバスケットボール指導者の方のお役に立てればという思いで、5年以上続いているチャンネルになります。冒頭読み上げたようにですね、メルマガの読者さんから質問を受け付けまして、そしてそれに答えるということもやっております。ぜひメルマガまだの方は、下の説明欄からメルマガ登録してみてください。最近この質問に答えることが多かったので、明日あたりはね、技術的な練習方法とかそんな紹介をしてみないかなと思います。たくさんのね、話題でバスケットボールの指導についての話をしてますので、ぜひチャンネル登録をして、また明日の放送でお会いしましょう。最後にバスケの大学研究室というオンラインコミュニティでは、現在進行形で手掛けている最新のチーム作りについてほぼ毎日三原が記事を投稿しております。YouTube の、メンバーシップ、それからボイシーのプレミアムリスナー、この2つの方法でもね、研究室の内容を学ぶことができますので、ぜひ一度参加してみてください。よろしくお願いいたします。はい、最後までありがとうございました。三原学でした。それではまた。